タネラジ。どうもオレンジです。
大江戸捜査も祝500回、ポンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊ドラマ語り、ドラマの感想から考察、思いつきをしゃべります。今回はですね、なおちゃんは小学生3年生などから適切なキャスティングみたいなものを考えてみたいと思います。
はい、
ということでですね、適切なキャスティング、まあ海外においてはホワイトウォッシングみたいな話があります。映画ですね、映画におけるホワイトウォッシングっていうのは、うん、まあ、アメリカ合衆国の映画業界における白人以外の役柄に白人俳優が配役されることみたいな問題で、うんうん、一番最近で有名なのは広角機動隊ですね、において、まあ、そもそもの原作において草薙素子というキャラクターは、まあ、日本の、まあ、ロボット的なものでもあるんだけど、キャラクターのアジア系のキャラクターなんだけれども、うん、スカーレット・ヨハンソンさんが演じていろいろと問題になったとか、最近でも、まあ、ムーランとかもそうかな、なんかいろんな作品でそういったキャスティング、適切なキャスティングの問題みたいなものは、話されているんですけど、うん、あんまり日本だとね、そういうことについて話題が広が、最近で言うと、映画のミッドナイトスワンにおける役柄を、まあ、草薙剛さんが演じたことについて、まあ、ちょっといろいろと議論が沸き起こったりはしていたんですけれども、うんうん、まあ、そんなに日本のドラマについて問題になることはないんだけれども、改めてね、なんかキャスティングについてなんかここら辺が問題があるんじゃないかなみたいなことがちょいちょい見えてきたので、うん、そこら辺をピックアップしつつ、なんか適切なキャスティングであるとか、あとは日本において適切なキャスティングを行うためにはどうすればいいのかみたいなことをちょっと今回考えていければいいなと思っております。
はい、
ちなみになんかキャスティングと聞いて、なんかポンさん的に今の時点で思うこととか考えてることってありますか？
そうですね、個人的なレベルで言うと、まあやっぱり原作ものとかは、あの原作のイメージに近い人はいいなとか、あれは確かに似てるなとかね。なんか最近だと、あれですよ、ジェーン・スーさんのエッセイがドラマ化されるっていう風な話なんですけど、はいはい、ジェーン・スーさん役っていうのはまあいるわけなんですけど、それを、うんうん、誰なんだっつって、吉田羊さんがやるんですけど、ね、もともとスーさんが、もう、なんていうか、格好したら、吉田羊さんに似てんじゃないかって言ってたら、向こうから近づいてきたって喜んでるっていう、なんか、ツイッターとかありましたけど。
だから、まあ、歌丸さんとかは、なんか目の感じが似てるとかね、うん、首のかじげ方が似てるとか、なんか言ってました、
そうそう、まあ、うん、そういう話も極めていくと、ちょっと、語りにくいなって気持ちもあるんですけど、まあ、そういうね、うん、元の原作のイメージに近い、遠いみたいなことで喜んだりするとか、うん、あと、まあちょっとそんなに興味ないけど、うんうん、このキャスティングは事務所の力なのかなとか、
うんうんうんうん、
またあの人がそういうルートで出てきた、まあ最近はそんなに気に感じることは少なくなりましたけど、でもね、半年とか1年とか何年前から予約されてるみたいな話を聞くと、キャスティング前提で、うん、まあ作品が作られてるみたいなことは、まあ、余計なお世話ですけど、うんうん、まあそういうのっていいのかなって思ったりはしますよね。
うんうん、ありがとうございます。そうですね。もともと決まっているキャスティングとかっていうのは確かにある話だし、原作ものをどこまで、まあ、寄せるのか寄せないのかっていうところも、なんかいろいろとキャスティングをする段階で考えられていること、制作側にはあるんだろうなとは思いつつ、まあ、キャスティングにまつわる問題というか、うん、なんかまあトピックスみたいな感じでいくつかピックアップをしてみました。まあ、一通りのものは、ブログを読んでもらえばいいかなと思っているんですが、さらっとピックアップしていくと、うん、まず、タイトルに挙げて、最初に挙げた、なおちゃんは小学3年生について言うと、はい、年齢の入れ替わみたいなものが起きていると。小学3年生の役を、うん、まあ、中年のおじさんたちが演じているみたいなところで、うん、まあ、それについてどう思うかなっていう、まあ、それだからこそ面白いっていうのもあるんだけど、
はい、
ギャップがあるから、その面白さはありつつも、原作はどうなのかな、わかんないですけどね。うん、あ、多分ないと思うな。うん、ないと思うんで、それをどういうふうに思うかっていうところもありつつ、 あとは性別を入れ替えるっていうところですね。例えば、BS でやってる江戸川乱歩短編集においては、まあ、明智小五郎の役を満島ひかりさんが演じてるとかね、そういう、まあ男性の役であったものを女性が演じるっていうことについて、まあ、どう思うかみたいなこともあるし、あとは、ホワイトウォッシングに近いんだけど、人種の入れ替えみたいなもの、中国系のアジア人の役、この声温めますかという作品で、まあ、コンビニで働く女性の、まあ、アジア人の役、中国人の役を、まあ、日本人の人が演じるっていうことについて、まあ、どう思うか、多少その片言の演技とかあるけど、はい、そういうのはどうなのかみたいなところも思ったりするし、ちょっと古い例で言うと、のだめカンタービレという作品では、白人の役を竹中直人さんが演じている。その時に、まあ、鼻を誇張するような、ビジュアルにしているみたいなところが、まあ、どう思うのかっていうところがあったりする。あとは最近で言うと LGBTQ とかね、トランスジェンダーの方の役を誰が演じるのかということ、まあ、チェリーマホであったり、まあ、逃げ恥のスペシャルでね、レズビアンの役がありました。あとは女子的生活とか、昨日何食べたとか、そういった作品について、まあ、当事者の方が演じるのかそうでないのかっていうところ、そもそも日本においてはそういったものをカミングアウトできる環境にあるのかっていうところも含めて、いろいろと考えるべきことがあるかなと思います。あとは、障害者であるとかね、要介護者であるとか、患者さんであるとか、最近で言うと、まあ、虹色カルテという作品にもちょっと障害があるのかなという役が、それは、まあ、明示はなかなかされないんだけれども、そういう役もあったり、あと、俺の家の話では、まあ、要介護者の役を西田敏行さんが演じている。そういうものを、まあ、当事者でない人が演じることについてどう思うのかどうかっていうところがあったりします。あと、変わった例で言うと、体と心が入れ替わるっていうことで、天国と地獄っていうね、今、日曜9時のドラマでやっている TBS ですね。心が男性の役を女性が演じ、女性の役、心が女性の役を男性が演じるっていうことについて、それによってなんか描かれる男性性とか女性性みたいなところの、ちょっとしたなんか違和感みたいなのもあったりする。そこら辺の描写の、まあ、古くはね、転校生っていう、まあ、大林信彦さんの、てか、筒井康隆さんのね、作品があったりしますけど、なんかそういうところをどう思ったりするのか、っていうところもあったりする。あとは、まあ、ビジュアルの違いね。ここら辺は、まあ、この前もちょっと話しましたけど、キリンが来るとか、青天をつけとか、まあ、大河ドラマ、まあ、実在のモデルがいたときに、その実在の写真と渋沢栄一を吉沢亮が演じるのっていう。それだったら鈴木啓一じゃない、ムーンライダースじゃないって思ったりはするんだけれども、そこら辺の、なんか、実在のモデルがいるからこそのなんかギャップみたいなことは、ちょっと思ったりはするっていうね。はい、まあ、鈴木啓一は若い頃演じられないから、ね、そこら辺難しいんですけどね。あとは、まあ、ビジュアルの違い同じくで、まあ、モテとかヒモテの問題とか、なんか、まあ、そのビジュアル的に、まあ、なんか、どう見ても、まあ、モテそうなタイプじゃないみたいな人が、ある種、こう、地味な、こう、モテない感じの役を演じるってことの違和感っていうのは、今までも、まあ、ドラマの中で数多くあったりするので、そこら辺、まあ、今やってる、オーマイボスの上白石萌音さんとか、あの子の夢を見たんですの中野太賀さん、まあ、山里亮太さんを演じてるということだから、そうなのかもしれないけど、ちょっと、どうなのかなって思ったりもするっていうこともあります。
うん、
あと、まあ、ポンさんさっき言っていた原作との違いですね。最近で言うと僕は夢中さ君にという、まあ、漫画原作のドラマについて、ちょっと、もうちょっと、こう、地味で、こう、なんて言うんだろうな、目立たないタイプの子みたいなイメージだったけど、ジャニーズの子が演じていて、かなり、なんだろう、綺麗な感じになってしまってるのはどうなのかなっていうのはちょっと思ったです。まあ原作から勝手にイメージしているようなものと実際の人物像の違いみたいなのもあったりするかなと。あと他にまあキャスティングで言うと、まあこれは問題というよりは実際そういうことがあるということで、当て書きっていうのはありますよねという、俳優さんをイメージして役を作るみたいなものもあります。まあ、三谷幸喜さんが最近やっていた誰かが見ているというものは、まあ、香取慎吾さんという、演者さんありきでドラマを作ってたりするので、そこら辺の当て書き、あと坂本龍一さんのね、作品とかは、まあ、俳優さんとかをイメージして、役自体を構築していく、物語自体を構築しているという、公言されているので、そういうやり方もあるし、ポンさんさっき言っていた、人がもう決まっている。前々からずっと人が、ありきでキャスティングが決まっている。特に、まあ、ジャニーズさんのね、主演の作品とか多いですけど、人ありきでキャスティングがされているということも多々あります。 で、あと変わったパターンで言うと、他の作品との連動でキャスティングが決まるというパターンもありますね。アンナチュラルという作品で、大倉浩二さんと吉田ウーロン太さんが演じていた刑事コンビの役が、まあ、ミュー404という作品にも出てきて、そこの他の作品とのつながりでこうキャスティングが決まっていくみたいなこともあるし、前の作品からのつながりということで、青天を衝け今やってる大河ドラマでは、ディーン・フジオカさんが五代さんという役を演じるんですけど、それは実は朝ドラで以前同じ五代さんの役を、五代友厚というね、実在の人物の役を演じていて、そこからの流れなのか、たまたまなのか、たまたまではないんだろうな、五代さんの役を再びやるみたいなところもあったりします。あとは動物役とかね、動物の役を誰がやるのか問題って、まあ猫の、おじさまと猫って今やってます。それで猫はなんか人形みたいなキャラクターが、なんか手で動かされて手人形みたいな感じで出てるんですけど、その人形の声を、まあ神木隆之介さんがやっていて、まあ動物役ってそもそも何みたいなところでは、ちょっと考える余地もあるのかなと思ったりとか、あとは本人役ね、バイプレイヤーズとか今やってます。本人たちが、役者本人たちが役者の役、本人の役をやるっていうこと。竹内涼真のさつきをいてこの前やっていたドラマでも竹内涼真さんが竹内涼真さん自身を演じるみたいなところに、そこの、まあ、本人役のキャスティング。まあもちろんそれをね、他の人がやるっていうことは全然あり得るわけだから、そこら辺のキャスティングの面白さとかもあったりするかなと。まあ、あとは難しいところで言うと、政治的思想が違うキャラクターをその俳優さんが演じるってこと、大河ドラマとか政治ドラマとかで出てくるキャラクターについて、例えば最近で言うと、福島フィフティっていうね、映画ですけどありましたが、それに出演している人たちは、あの作品自体をどう考えているのかっていうところの、心と、その役柄との違いみたいなところはあったりするんじゃないかな、みたいなことはあったりするというところで、すいません。バーッと出してきました。こんな感じで、いろいろとキャスティングについて考えるポイントというのはありつつも、まあ、適切なキャスティングってどういうことなのかなみたいなことをちょっと考えていきたいんですけど、それこそ最初の方で言っていたその当事者の役ですね。まあ、年齢がこの特定の役、年齢っていう役が決まっているというとか、あと特定の性別って決まっている、特定の人種って決まっている役について、それ以外の人が演じることっていうことの問題っていうのは、ポンさんなんか考えてることってあります？
まあそのホワイトウォッシングっていうのは、やっぱり歴史のある問題だと思うんですね。やっぱその黒人が差別されてきた時代の問題だとか、あとまあ黒人だけじゃないアジア系も、例えばティファニーで朝食をっていう映画がありますけど、はいはいはい、あれでも、どう見ても日本人には見えないけど、まあ、出っ歯でメガネをかけてっていうキャラクターが日本人のように扱われていたりとかしてて、で、まあ、僕らから見たらやっぱ違和感出るようなことだけど、まあやっぱ差別的なそういう描写というのが続いてきてて、まあその辺のことがこう、そういうふうな政治的問題というか、政治的に正しいキャスティングっていうふうな課題を出してると思うんですけど、日本においてはね、その当事者であるかとかいうのが結構難しいよね、なんか。まあ、
難しいですよね。
というか、まあ、好みとか、ベストキャスティングっていうふうな言い回しの問題と、その政治的におかしいかっていうのは分けた方がいいとは思うんですけど、ただ、これがちょっと曖昧な感じが日本なのかもしれないし、課題化されてないのが日本なのかなというふうには思いますが、まあ、俺は大河ドラマの主役をイケメンがやることは、もうもはや諦めてますけどね、別に。もうどうでもいい
と思う。でも諦めっていうことはちょっと違和感はある。
いや、そんなことで、すべてのドラマが俺はもう昔になるけど、ね、そうですよね、だから西田敏行とか武田鉄矢とか、まあ僕の好みだったの、昔小堺一樹さんとか結構主演やってたりとかしてて、やっぱそういう味わいのある人とか、まあコメディアンの中からそういうふうに登用されるみたいなこととかが、まあ最近は、まあ減って、まあわかんない。これはちょっと漠然という話ですけど、
まあそれを。キリンが来るのは織田信長を染谷翔太さんが演じたとこなんか面白いキャスティングだと思いましたけどね。
そう。
今までのイメージとは違うんだけど。
まあ、だから、まあ俺はそれはもう、現状においては好き嫌いのレベルになるんじゃないかな。その演出の、良さとか、まあ、 もしくはその小学3年生の中で、うんうん、まあ、これ多分あの原作おそらくなさそうだから、うん、まあ、その大人がやるっていうふうなことにあの意味を持たせてるドラマだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
確かそうですね。
それはまあ配役の妙というところで見せてると思うんですけど、でもやっぱり似てないとかっていうことで怒る人とかね、似てるってことで評価が逆にあったりとか、
原作ものとかは ね、うん、ありますよね、その大河ドラマとか。そうですね、うんうんうん、
なんかこう許せない配役ってあるんですか、その、まあ、特に政治的な意味合いで。オレンジさんが
許せない配役みたいなので言うと、やっぱりその人種のこととかね、アジア人の役がせっかくあるのであれば、日本に暮らしているアジア系の方々、それこそに中国の方も韓国の方もそれぞれいらっしゃるから、うん、その役はどういう人種なのかっていうことをこう決めた上で、その人たちが演じるチャンスをこうなんか儲けることはできないのかっていうのを常々思うことですね。全部日本人で演じてしまうっていうところとかあるので。
ちなみにだけどさ、日本のドラマで必ず出てくる外国人役の外国人の人いるじゃん、
うん、いますいます。
新井元子事務所かなんか分かんないけど、
多分稲田元子事務所
でしょうね。稲田元子、すいません、ね、だから大体あの辺っていう、うん、そういう都合もあるんだとは思いますけど、
映画とかもそうなんですよね。その人出てくるとなんか冷めるやつね。
大体、ねうん、なんかね、ポットマン役の教授の人が結構出てきたりとかさ、する
じゃん。あとその人よく似てる、なんかもっとこうジャンルの寄りの人とかね、出てきますよね。
そうだからまあ、うん、あれはもうもはやそういう政治的というよりかは、その単にもうとにかく力がないっていうふうなことに。うんなっちゃうような気もまあしますけど、でも確か、うん、まあね、そう、だから外国の人は外国をやった方がいいということが、課題としては聞こえてこないけど、そうあるべきと思います、オレンさんは。
なんか韓国とかだと、うん、それこそイテウォンクラスとかで、まあ、あれ出てくるのは、ソウル生まれの黒人役なのかなっていうキャラクターが出てくるんですけど、その人は確かその人もそうなんじゃないかな、そういう人だし、あとそこでも LGBTQ の人も出てくるんだけど、うん、そういう人だったんじゃないかな、確か演じてるのが。あと、スペーススイーパーズっていう最近公開されたばかりの韓国の映画においても、うん、結構いろいろと海外の役というか違う人種の人たちが出てくるんですけど、うん、なんかそこら辺が全然違和感がないというか、うん、他の作品でも全く見たことがない、韓国の他のドラマでも見たことがない人たちをちゃんとキャスティングしてたりするので、うん、なんかやろうと思えば、それこそまあ今の時期だと海外からね招聘するの難しいですけど、なんかいくらでもそういう人を、同じその人種の中でもいろんな人にこうチャンスがあるみたいなことっていうのはできるし、あと最近で言うとMIU404で実習生、外国人実習生の問題についても扱った回で、その確かその時はそのベトナムかなかなんかの、方が実際に演じてらっしゃいましたよね、うん、そういうことって多分できるんだけど、うん、なんかおそらくこうドラマ制作の進行の都合上なのか、そういう人をこういう人をキャスティングしたいと思ってなのか、うん、なんか無理のある役になっちゃってるっていうのはただ見えるっていうのはありますよね、うん、
まあその人種もそうだけど、まあ、海外で言えば例えばその自分の性自認についてまあ、
うん、
それが役と合ってないのはおかしいっていう意見もあったりするわけですよね。
うん、ありますね。トランスジェンダー。最近で言うと、ネットフリックスのね、ドキュメンタリーとかでそういうのありましたね。うん
うん、だ日本においては、まあ、その、ちょっとあったけど、そのまあ、カミングアウトが難しいみたいな話も、うん、まあ、あるから、だから現実的にそれをこう、言うこと自体が、まあ、別の問題をはらんじゃうとか、あとまあそういう
ちょっと調べた限りではそうですね、はい、ないですね。ゲイとかレズビアンとかをあまり公言している最近そのドラマとか出ている方とかでそういう人ってあんまりいらっしゃらない。もちろんそのミッツマングローブさんがこうドラマにその役として出てくるっていうのは全然あったりするんだけど、うん、ちょっとまあそういうものをこう表彰しているものとはまた違うのかなっていう感じはあるんですよね、うん、
まあなんかね、これもちょっとよく微妙な言い方になるけど、その、そういう、何、自分と性自認が違う役柄を、まあ、難しい役を演じたみたいな、うん、そういう言われ方をして、いや、まあ、それはそういう人が生きているだけなので、誰を演じても難しいし、うん、まあ、そういうもんですっていうこと、みたいな話もあるんだけど、まあ、まだそういうね、うん、なんていうか、何役をやるということの まあ、特殊性みたいな扱われ方をしたりとか、まあ、うん、まあ、するんだけど、ただ日本の、だからまあ、これは空気がどこにあるかっていうふうなことで言えば、まだ特別なキャラクター、うん、だからなんか俺、ちょっと、逃げ恥の古田新太さんとかは、割とこう、はいはいはい、ナチュラルな感じもあって、いいなとは思うけど、うんうん、でも大体の場合は、なかなかそれがね、こう、なんつうかこう、描くだけじゃなくて、意味とかもね、含まってくるから、うんうん、だからまあこれは、歴史とかもあるんだろうね、こう、なんか長く続けていくとまたフラットになっていくとか、日本の中だってその肌の色なんてもうもはや、全員同じなんてことは、もう数十年もすればほとんど、意味のない議論になるかもしれないとすると、そういう実感もかかることかなと思いますけどね。
それこそ、ポンさんも見たと思いますけど、演劇博物館でね、うん、やっていた、インサイドアウトっていう映像文化と LGBTQ プラスみたいなのがあって、まあ、作り手自身もね、その当事者の方が実を作っているけど、それが歴史上では、まあ、黙殺されてきていたであるとか、出演されている方も、そういう LGBTQ プラスの方として出てるのに、なんかその描かれ方として問題があるとかっていうものは、まあ、歴史として積み重ねてきていることだったりするっていうところで、それをもっとね、幅広いところ、LGBTQ プラスだけでなく、それこそ人種のことであるとか、障害者の方であるとか、いろいろとそこまで含めて考えることっていうのを、おそらく日本でもかなり歴史があって、どこかで追求というか、聞かれては来てるんだけど、なんか受け流してきてしまっているんじゃないかなっていうのはあったりはするんですよね。
もしかしたら、僕らのやっぱり甘えで、その、うん、まあ、政治人の問題でも、人種の問題でも、僕ら、まあ、これはもう偏見よ。いわゆるその、なんていうか、政治人についてわざわざ語らなくてもいいというポジションにいる、と思っている人たちが、描いている世
界、うん。いわゆる普通の人ってやつね。
その人たちが描いている世界、その価値観で、物語が作られているんじゃないかっていうのは、まあ確かに、これはちょっとやっぱ疑問を呈した方がよくて、やっぱその、まあ普通があって特殊があるみたいな構造を、まあでも、これなしに、ね、それ現実的にはそういう面もあるということもあるから、そこを全く全てフラットにするのも嘘だとは思うんですけど、やっぱり僕らが見てる世界で基準が作られてる節はあるんだと。だから、その海外のドラマとかを見ると、うんうん、ああ、そうなんだって結構、その価値観自体がずれちゃうみたいなところ。
気づきですよね、そうっすね。うん、それを、そういうパターンを見て、改めて気づくってところありますね、確かにね。
韓国ドラマを見てもね、やっぱそのすごく儒教的な考えとか、うん、年上の方に、みたいな視点とかすごくあるから、うんうん、だから、自分たちのドラ、世界を描くことはいいけど、それを可能な限り客観的に、こういう風なものは、世界的なスタンダードじゃないことは分かっておくっていう、そういうツッコミは持っておけば、うんうん、キャスティングも意識的になるのかなと思いますけどね。うんうん、
そうですね。日本において適切なキャスティングを行うためには最初トピックスとして挙げましたけど、そうですね。まさしく、まあ、海外とかいろんな国におけるドラマの作られ方、それこそイスラム圏とかのね、また映画の作られ方とかもだいぶ日本とは違うし、インドとか見ててもだいぶ違うしみたいな、そういう違いを見て、それをなんかあくまで別の国の話っていう風に切り分けずに、なんか自分たちの国においてもこう照らし合わせて考えるみたいなアプローチを必要なのかもしれないですね。
ちょっとだけ、話ずれるけどさ。
はいはい。
オレンジさんが最初言ってた、その、青天をつけ。
はい。
の、渋沢栄一役ってさ、誰がいいんだと思う？
いや、だから僕は、だから、年を取ってからはやっぱ鈴木圭一さんにぜひ演じてほしいし、鈴木圭一さん自身も、はい、役者担当してやってることはいくつかあるので、なってほしいんですけど、吉沢亮から渋沢圭一になると思うとちょっと違うなと思うんで、だからそうですね、吉沢亮。まあでも浜田岳さんとかなのかな。
まあ、見た目だけの問題でもない気もするんだけれど、ただその、まあ、うん、冒頭俺は諦めろと言ったけど、でもやっぱり、なんか世の中にシュッとした人しかいないのかと言われるとさ、まあなんかちょっと疑問な気もして、うん、で、 もちろんでも、ああいうものをやる人ってやっぱり人気者じゃなくちゃいけないから、まあこれもまたいろいろ疑義がある気もするけど、うんうん、だって西田敏行さんだってね、うん、めちゃくちゃ人気のあった人が、やっぱり飛ぶかごとくとかやってるわけで、だから、うん、ただね、イケメンっていうなんか謎の幼稚なくくりをされるのが俺は極めて腹が立ちます
けど。吉田亮さんイケメンという枠だけじゃないですかね。普通に演技上手いですからね。
そうそう。
いろんな作品見ても。
まあ、基本ね、その俳優さんはそういう前提で全て、あの、
うん。まあ演技下手な人もいますよ。イケメンと言われてる人でね。
まあまあまあ、まあ。
福士蒼太とかね。まあいい。
だから、あの、どっちも仮面ライダーからやめてもらっていいですかね。仮面ライダー、フォーゼの仲間なんです
ね。実名を出すべきですよね。失礼しました。
だから、そうなのよね。なんというか、こう、日本においては、その、言語化されてないけど、やっぱりその、あるべき倫理的規範というか、人前に立つ主役の人はこうとか、まあ、外国もあるとは思うんですけど、うん、なんかそういうところなんかは、言わないけどね、なんか、ちょっと、それは女性もそうかもしれないよね、うん、なんていうか。
そうですね。
そんなに綺麗に化粧してる人がこんな風に働いてるみたいな感じとか、そういうのは、うん、あの、単に演出的、配役的問題なのか、もうもはやそれは政治的問題と捉えていいのかみたいな、まあ、考えすぎかもしれないけど、ちょっとそういうことは、まあ、思ったりはしますよね。
そこら辺、なんて言うんだろう。なるべくそういうものを感じさせないような絶妙なキャスティングしてほしいですよね。
まあだから、見る側が今は頭で変えてんだよね。まあ、ああいう人だけど、そうそうそう、本当は苦労してんだっていうふうに思うっていう。
まあ、俺、渋沢栄一、本当の渋沢栄一会ってないしね、みたいなことがあるからね。
まあ、そうだよね。はい。
うん。そこら辺の難しさはありつつ。ただ、まあ、そういったキャスティングの問題も踏まえつつ、やっぱり今やってるドラマの中でもいいなと思うのはあって、その女ジルバとかね、フジテレビやってるドラマとか、あと、ここは今から倫理ですとかは、まあ、ここは今から倫理ですとかはね、まあ、主演の方もかなり綺麗な顔をしてる方がやっているけど、なんか納得感があるみたいなところがある。で、まあ、原作からのイメージとして、まあ、両方とも漫画原作なんですけど、漫画が原作からのなんか違和感もないみたいなところで、まあ今、あえてこう、池脇千鶴さんをこう主演にするとかっていうことっていうのは、なんかあんまりこう考える、なんて言うんだろうな、その池脇さんありきでこうドラマを作るっていうパターンも最近もあまりなかったので、そう思うと、なんか、あの、役柄から考えて、この人にキャスティングしようっていうアプローチを、いろいろと選択肢考えた中で決めてったのかなと思うと、なんか、まあ、これは勝手な妄想ですけどね、あくまで。なんか絶妙なキャスティングだなと思ったりしたんです。この2作について、ポンさんどうですか？
いやー、まあ、だからね、あの、こういうキャスティングの話をしていても、結局そのドラマが面白いかどうかに、うん、まあ、結構尽きちゃうというか。
そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。
だから、その、
うん、面白い、うん、その上でって感じですね、
うん。そうそう。だから、政治的に正しいかっていうふうな議論と、いいキャスティングかっていうのが、うん、まあ、どうしても分かれちゃうのは、やっぱこういうことで。
うん、今のは後者の話になってます
ね。そうそう。面白かったら、それはまあさ、やっぱいい。だって、まあ、俺も前に紹介したけど、やっぱジルバのこの、池脇千鶴も凄まじいから、もう、これはもう、見ないとってね、この彼女を見ないとっていうことだと思いますから、まあ、そう言われたらもう正しいというか、いいキャスティングだと思うし、いいドラマになっていくっていう、うん、まあ、そういう、まあ、繋がってるような、なんかまあ、それ結果論なのかもしれないけどね、なんかそんな気もしますよね。
やっぱそうですね。面白いドラマ作ろう、とにかく面白いドラマ作ろうと思って、それが実際作ったその先においてまたさらにキャスティングがこれが適切あるかどうかみたいなことを考えるっていうアプローチもこれから必要になっていくのかなっていうのは思ったりしますかね。今はね、いろんな人種、いろんな性自認の方が、小学生、中学生の頃から普通に一緒にいるってことが当たり、どんどんどんどんこう、なんだろう、つまびらかになっている時代ではあると思うので、そこら辺は、ドラマ自体も、まあ、今の日本とかね、そのものをこう照らし合わせて、鏡写しにしたようなものが描かれてほしいなとは思ったりはしますかね。
うん。
うん、
なるほどね。
そういう時に、まあ、海外においてはそういうことはすでに行われているってことを、まあ、見つつ、まあ、日本の映画、ドラマにも活かせることはないかなということを考えられるといいのかなと思ったりはします。うん、はい。 ということで、まあもちろん答えがあるものではないですし、これってこうぴったりハマるものではないですが、いろいろとキャスティングについて考えてみるということも一つドラマを語る上、ドラマを考える上で必要な切り口なのかなと思ったりします。過去回でも多分何回かね、キャスティングについても扱っているような気はするので、そこもちょっと改めて聞き直していただきながら、一緒に考えてもらえればなと思っております。はい、ということで、週刊ドラマ語り、今回は、なおちゃんは小学3年生などから、まあ、適切なキャスティングを考えさせていただきました。お相手はオレンジと、
竹原ピストルさんの小学3年生、よかったっす。ポンでした。
タネラジ、また。